塀を伝って狭い路地を走り抜ける忍者ごっこ、空き缶を使う鬼ごっこ缶蹴り、近所の空き地での三角ベース野球、これらは私の幼少時代、時には擦り傷を負いながら毎日のように楽しんでいた遊びで、何十年経ってもその時の光景が鮮やかによみがえります。子供の遊び屋をはじめ、人が交流する場には時間、空間、仲間という三つの間があります。私が子供の頃はこの三つの間が揃っていましたが、現代の子供たちには放課後に塾や習い事があったり、空き地などの遊び場が減るなど、いずれの間も失われつつあると感じています。先月このコラムで紹介した十勝の起業家コミュニティの場の一つ、ドリームマップ会議、今年は5つのチームに分かれ、子どもたちの目線でこの3つの間を取り戻す遊び場作りをテーマに議論していただきました。大人には不要だったり、ゴミとして扱われるものが宝物に移ったり、遊び道具になるという子供ならではの感性に着目した発想や、母性をも感じさせる大きな樹木が子供を優しく包み込む遊び場や隠れ家になるとの発想、危険なものとして大人から禁じられている火や石を使った遊びを通じて子供の野性を引き出すという発想など、起業家の皆さんのアイデアはどれも大人である私たちも想像力が刺激されワクワクするものでした。大人は誰しもかつて子供だった。しかしそのことを覚えている大人はほんのわずかだ。これはサン・テグジュペリの代表作、星の王子様という絵本の冒頭にある言葉です。私も子育てをする中で我が子の言動を通して、自分の大人としての思い込みや固定観念に気づかされたことが幾度もありました。年を重ねると社会常識や身につけた知識をもとに物事を考えるようになり、子供の頃の無邪気な心や目線は忘れてしまいがちです。子供たちの成長の過程で十勝帯広で何を感じて大人になってほしいか、かつて子供であった大人たちが合理性や効率性、利益といった大人の理屈を捨てて、次代の子供たちに何を残したいのか考えてみる。このことは未来のまちづくりへの大切な示唆となり、やがて子供たちのここに住み続けたい、離れてもまた戻りたいといった地元への愛着や誇りにつながり、親世代にとってもこの地域で子育てをしてみたいと考えるようになるのではないでしょうか。